今日は義明の二次章の主題として、逃れの松というところですね。で、このことは一見ですね、今の私たちにあんまり関係がないような感じだと思いますね。いろいろな場所の名前、が書いてあったりですね、ほとんどあんまり関係ないと思われるだろうと思いますが、これと同じようなことがですね、実は他のいろいろな箇所に書いてあるんですね、繰り返し。で、それをちょっと、見てたら分かるんですね。それは最初に出てくるのが出エジプトの21の13、出エジプトの21の13ですね。出エジプトの21の13というところを見たら、ですね、旧約聖書の128ページです。旧約聖書の128ページの出エジプト記の21の12から見ます。ですか、128ページ ここで、人を打って殺してしまった者は必ず死刑だけれども、故意でなくて、いわば偶然ですね、相手を死なしてしまった、偶然というか、昔はあんまりこういうことはなかったわけですね。仕事をしている森林なんかで木を切ったり仕事をしているときに、思わずですね、このナタが飛んでですね、相手パンと当たったとか、あるいは木が折れかかっていったと、木を切ってたとか、そういうことがあるわけです。それから弓とかを鉄砲と撃ったときにですね、間違って当たってしまったと。それようなことですが、これは現代では実は非常にたくさんあるわけです。何かというと交通事故なんですね。ほとんどの場合は交通事故っていうのは意図的にですよ、相手を殺したろうなんていう人は全体から言うと本当に少ないわけです。そういう時たまるけどもですね。そういう意味ではですね、以前よりもはるかにですね、こういう故意でなくて人を殺してしまうということは毎日起こっているわけですね。そうでなくてもいろいろなことでですね、こういう意図してはないけれども相手を非常に悪い大きな傷を負わしたりするということもあるわけです。で、そういう場合ということで、昔はそんなに多くはなかったにもかかわらず、ここのところを見たら書いてあるわけですね、出エジプトの。その一つの場所が備えられて、そこに逃れることができるんだと。でも故意にですね、殺そうとしたら、それを連れ出して死刑だと。これはですね、それとまあちょっとついでにというか、15節を見たら、現代と非常に違った厳しさがあるというのが分かると思います。今の15節ですね、出エジプト記21の15、すぐ隣に書いてある。自分の父や母を殴ったりするようなものは必ず死刑だ。まあ、ではですね、ドメスティックバイオレンス、 DV ということで、配偶者とか子供とかですね、親とかを殴ったりする人がたくさん出てきてしまったわけですが、こういう聖書の基準にしたら、たくさんのですね、人が死刑になっているぐらい、これはこういう厳しさというものは男女の関係の厳しさということもそうですね。聖書の世界では夫や妻以外の人と関係を持つようなものは、これも死刑だということになるぐらい。イスラムでは今でもそういうことですね。で、誰とでも関係を持ってよいということから、世界全体のさまざまな乱れが生じてきている、ということですね。 まあ、とにかくそういうことでちょっと、まあ、冗談別のことも話しましたが、その他にですね、次の民数記の35章の6、民数記の35章の6っていうところですので、民数記の35章のところは、ですね、276ページですね。民数記の35章の、まあ、9からです。35章の9からちょっと書いてありますね。35章の9節から同じように逃れの町っていうのがありますね。276ページ、ですか。自分たちのためにいくつかの町を選んで逃れの町として、いわば間違って人を殺した者が逃げ込むことができるように。これは間違って殺してもですね、殺された側の家族なんかはですね、その理由がわからないわけです。間違って殺したというのは嘘かもしれない。だから非常にですね、復讐の気持ちが燃えたってですね、追いかけていくと殺してしまうかもわからない。で、実際に嘘を言う人もおるかもしれないわけですね。意図的に殺したのに間違ってしまったんだと。そういうことでここにも書いてありますね。それがそれとですね、新命記の4章ですから、4章の新命記4章の41ですから、288ページの41節からですね。ここも似たようなこと書いてありますね。3つの町をして作ってあげて、まあ、偶然的に人を殺してしまったおそこで逃れさせて生き延びることがある。こういうふうにですね、他にもあって、何回もですね書いてあるんですね。とてもちょっと不思議なぐらいです。繰り返し繰り返しあちらこちらで書いてある。これはどうしてかというと、人間っていうのはですね、本質的に非常に間違いものだと。間違いやすいで、罪を犯すで、特に人を間違って殺すということですね。そうした場合にですね、全くその自分が意図をしてないのに殺してしまっても取り返しがつかない、まあ、殺された家族の前非常に怒ると。今のように社会保障とかいう制度がないわけですから、そういうことで激しい憎しみを受けてですね、どこまでも追いかけていくという、そういうことを遮断して、そこからですね、間違って殺した人を守るという、それを何度も何度も書いてあるわけですね、あちらこちら。それぐらい、意図してでなかった罪というもの、罪を犯した人たちを守るっていう、そういう見方が古くからあったわけです。で、これは後になって非常に重要な問題なんですね。意図 意図的に罪を犯していないもの、でも罪を犯していく。人を殺すということは、憎しみは殺すことと同じぐらいだということが新約聖書に書いてありますが、そういう激しい憎しみでなくとも、意図的でなくても罪を犯すとたくさんあるんです。これはついですね、他の人の悪口を言ってしまう、別に意図的についててしまうと、いろんなおしゃべりの人の中でついですね、別の人の本当のことにもっとオーバー言ってですね、オーバーして悪く言ってしまうと、後であんなこと言ったらいけなかったとかですね、それとか約束を守ろうと思ってたのについ他のことをしてて、うっかり忘れてしまったと、あるいは言ったらいけないこう差別的なこと、見下すようなことをしてしまう。これはまあ家族に対してもですね、言ったらいけないことを言ってしまうとか、子供でも親でもですね、そんなこといくらでもある。別に意図的にしたらないんだけれども、人間の弱さでですね、人を殺したりするとまでいかなくても、いっぱいその罪を犯すということはたくさんあるというわけですね。弱さからつい罪を犯してしまう。そういう人全体にですね、神様は非常に鋭く見て、人間ってみんなですね、ここの聖書に書いてある人を殺すということでなくても罪ということにいっぱいある。そして人を殺さなくても、とっても悪いことをうっかり言ってしまったら、それ非常にこう傷つく人もおるわけですよね。ずっと傷つく人、言った人は別に意図的に深く傷つけようと思ってなくてもしてしまう。そういうようなこと、まあ、これは学校の先生なんかでもたくさんあるわけですよね。ちょっとしたことを言ったですね、全然やっつけるつもりでなくっても、相手の生徒子供を非常に深く傷つけて、ずっと生涯忘れないということもあるわけです。そういう誰にでもそのある。そこでですね、これは新約聖書になって非常に範囲が広がったわけです。誰でも意図的でない罪を犯していく、そこの逃れの場っていうのはもう絶対必要だということなんですね。それがこの十字架だというわけです。十字架のもと、こういうだから賛美をたくさんあるわけですね。キリスト教の十字架っていうのがどうしてその全世界でこの象徴ですね、日本の象徴は天皇だなんて言ってもですね、非常に知的に愚かな人が天皇になることもある。精神的な何かのですね、弱みを持った人もなる。まあ大正天皇はそうだったみたいです。そういうふうに何か知的に愚かな人が天皇になったら、その愚かな人が日本の象徴なのかということになりますよね。そもそも人間、たった一人の人間が全国民のありとあらゆる自然とか人間とか社会を象徴したりできるはずがないんですね。なんとなく分かったように思いますが、天皇が日本全体、日本というのは自然と国土ですね、その人間あらゆるこう、それをみんな、それを見たらパッと鳩がですね、鳩を持ったら優しい平和な感じ、こういう花を持ったらですね、非常に麗しい感じです。これは象徴、花を麗しさの言えば象徴でもあると、愛の象徴でもあると言いますが、それはこれが固定してるからです。鳩っていうものはね、非常にこう鋭く鷹みたいになったりですよ、翼がなくなって飛べなくなったり、胸が柔らかいのきつく細い表になったり、それは平和の象徴になる、そんなことないわ。鳩っていうのは千年経ってもです、同じようにふっくらとした感じで、人間というものはですね、みんな変わるわけですね。だからそれが日本の象徴になったら、本来は決してできないわけです。特定の人間が象徴になったらできないわけですね。あれは戦後の、要は妥協の産物として天皇の地位をどうするかっていうことで非常に困った挙句にそういうことになった。本当に今ほとんどみんなよく分かってないはずです。人間は象徴にしたらできないからですね、日本全体も。 まあ、そういうことでありますが、十字架というのはですね、キリスト教のキリストの真理の世界中2000年か全く変わらないですね。その真理は変わらないから、だから十字架はキリスト教の象徴になっている。十字架見たらキリストない、神様ない、そこに罪を犯した人の逃げ場ですね、そこへ行けばですね、許し安息が与えられるという逃げ場になるわけです。これ非常に重要なことなんです。だからこのように旧約聖書でもですね、何回も何回も繰り返してあるんです。罪を犯した人、もう取り返しはつかない。私たちもですね、過去の人生を振り返ってみたら、いろんな人に対して取り返しがつかないようなことを言ったりしたり、その時は意図的でなかったも後から分かると。それはたくさんあるわけです、誰でも。そういう時に元に戻すことができないですね。あの時こうしてやったらこんなことにならなかったっていっぱい思ってる。だからそういう時に本当にこの逃げ場がいるわけです、今言った、まあ、交通事故でもそうですよね。少し前も非常にいわゆる官僚として非常に高い地位になった人が人を誤って殺してしまったと、ブレーキが効かなかったって言って、効かないはずはないと、車は故障してなかった、だから動転してですね、アクセルとブレーキ踏み間違ったと。それ本当に意図的じゃなかったけど、現実にですね、殺された家族はもう生涯深い重荷を、傷をつく悲しみ与えてしまった。もうこれはですね、どんなに謝ってもお金も絶対にできないこと。保険金でお金をどんなに1億円2億円払ったところで元に戻らない。誰も許してくれないですね。誰を見てもあんな年寄りが運転したからダメなんやと。それまではですね、かつては非常に高い地位にあったと、頭も非常に良かったと、だからみんながですね、叩いてお辞儀をしてくれると。けれどもそのたった一回のことで全ての周りの目からですね、親族から誰か家族から、あんな運転するからやと、さっさとやめとったらいいかってみんなから言われるでしょ、死ぬまで。そういうふうにやったらですね、いくら頭が良くても過去の地位が高くても、お金はいっぱい何千万が退職金もらっても、年金もらっても、何にも安らぎには関係ないですね。そういう時に本当にこの逃げ場がないわけです。交通事故を起こしたたくさんの人も、人を殺してしまった、確かにそうだと、殺さなくても大けがをあらして、生涯仕事もできなくしてしまったりする。でも唯一ですね、そんなにこう追い詰められた人でも逃げ場があるのは、キリストを信じて、そしてその十字架のイエス様がですね、あなたの罪も許すと言ってくださって、初めてですね、心の平安が得られるんですね。他の全ての人間的な法律にしても、人間的な感情や思い、みんなから見下される。でもイエス様だけはですね、どんなに深い罪を犯しても、心が悔い改めてイエス様を仰ぐ、許してくださいと心が言ったら、ただそれだけでも許しを与えられると。そういうですね、非常に深いですね、他のどんなものも変えられないような平安を与える、そこに神様の愛が、人間の愛なんかもんだ時みんな切れてしまう、家族の愛なんて。それがあの十字架でですね、一緒に貼り付けにされた一人の人は、ずっと悪いことをしたと、おそらく人を殺したり盗んだりした、だから自分たちはこういう貼り付けになるのは当然だと言ったことなんです。でもそこでですね、イエス様、あなたが御国に帰るときには復活して私を思い出してくださいと、弟子たちすらまだ復活やことを信じられてなかったのに、その重い罪人はイエスの神の御内だと信じて復活されるお方、 で信じてですね、イエス様に全てを託したら、それだけでイエス様があなたは今日パラダイスに入るんだ、平安の地に、まあ、そういうことを示してるんですね。どんな人でもイエス・キリストはですね、心からイエス様を会うときにはこの逃れの場へ置いてくださるということなんですね。葬儀のこういった箇所、さっき何度かいくつかの箇所を挙げましたが、これはイエス・キリストの十字架を指し示している。旧約聖書はみんなですね、表面的には分かりにくいようなことも全体してみんなイエス・キリストを指し示しておるということなんですね。このような逃れの場が備えられているということ、だからキリスト教はどんな人にも、民族にも、年寄りにも、若い人にも、人を殺した人でも、あるいはもう死が近い人、死のうとする人にですね、本当の逃れの場になる。で、もう苦しくて苦しくて、その生涯ですね、例えば昔の雷病の人のように、家族すらとも再会もできない。外にも出られない。伏せ顔形もですね、見たらゾッとするような顔形も、恐ろしいような表情になる。しかもあちこちは腐って、そこから猛烈な悪臭がするんだそうですね。老化をとっても耐え難いような悪臭がする。そんな風な人はもう本当に身の置きどころがない、逃げ場がない。でもそういう人でも神様を信じるときには、そういう人たちが書いた文でわかりますが、本当に平安を与えられて、さらに死後の復活のときには、そういうですね、醜い顔形体になっても完全な姿にしていただけるんだという、そういう希望を確信を持つことができるわけですね。最後に死ということは最終的な逃れ場になる、復活させてくださると。どんなにこの体や皮膚の障害があって、見にくくなっていてもですね、そういうふうに、みんなから身を背けられるような人もおるわけです、中には。そういう人も蘇りの時には完全にはですね、清い姿になるという、そういう希望こそはその本当の逃れの場であるというわけですね。ですからこういう記事がですね、表面だけ見たのは何も意味がないと。昔の地名とか場所とかですね、自分は人を殺したり絶対しないわと思ったり、今はそういうことで交通事故っていうのは、狭いこんな路地なんか通ってパッと子供がたまたま飛び出して、もう止まれなかった、ちょっと跳ねた方に小さな子供打ちどころがって死んでしまったと、殺すかことになるわけですね。私もそういうことも思って、以前教員になった頃はもう車の運転なんかしないと。で、高等学校の教員で一緒、高等学校は大体駅やって、当然生徒の都合で、便利なところにあるわけですよね。だから列車やバスで行けば十分だということから、もう免許取らないということを思ってたぐらいです。だけど実際にこういういろんなことをしだすと、自分だけのことを考えたけど、集会に体の障害を持った方々、特に目が悪い方々は誰かが運んでいかなきゃいけないわけです。で、私も初めの頃はそういう綱尾さんとかは、免許を持ってる月岡さんが頼んでですね、行ってきてもらったけど、その頼んだ相手が事故をした、私が頼んだって言ったらもう取り返しがつかないわけですね。他人に責任を負わせることになるだったら、やっぱり私が取らないといけないと。同時にですね、日の目におった目の見えない人と、その2人全盲の人を知らされたということがあったわけです。それがきっかけになったわけですね。もうそれが、確かにそれがなかったら、後でいろんな人のところに習慣に来れない事情、難しい事情、夜に行かないといけない、夜しか時間がないと。車なかったら決して行けない、ここでもそうですね、 で車なったらとてもじゃないけど列車とかバスなんかしとったらすごい時間かかる、実はいけない荷物もある。だから本当に車の免許を取ってですね、まあ非常にその点では良かったということですね。そういうきっかけはそういうふうな目の見えない人との関わりということがきっかけだったわけです。で集会の人にもですね、そういうことからやっぱり伝道的検事から見たら人を助けるということを見たら、元気な人は免許取れない人たちがたくさんおるわけですね。そういうこともあって、こちらの中川さんもですね、運転免許取った方がいいと。だけどご主人が昔の神山の病を帰らないけどか狭かったんですね。転落したらもう命がない。実は昔本当に危なかったですよ、ちょうど50年前。狭いところでですね、そういった転落防止用の策もないと。で実際に転落する人もおるわけですよね。まあ、そういうこともあって、ご主人がそれはいいぞ OK だってなかなか言うてもらえなかった。まだ他に加納さんなんかもそれから鳴門行って集会して送っていってで迎えに来てで鳴門で集会もしておったわけですけど、そういうことはできる間はいいけど、私ができない時にあるいは日曜日には来れない。だからぜひ運転免許取った方がこういう信仰の持続のためにですね、自分が運転して楽しいから遠くへ遊びに行けるからと全く違って、信仰のためで一人の人が信仰をしっかり持ったら他の人にも影響を及ぼすわけです。そういうことのためにですね、信仰のために福音の伝道のために持った方が良いということ、まあ、その場合もなかなかですね、いや無理無理ということを言ってたんですけど、最終的には取ってまた免許取って非常に良かったと。まあ、昨日も、水曜日の発送作業の時でも鳴門からもよく大学で来れたりして、そういうのことでですね、夜の集会は車がなかったら徳島みたいに電車がないようなところではとてもできないわけです、そもそも。まあ、それから特に県外なんかもですね、列車とかなんか使ったらとてもじゃないけどもう行けない、一箇所だったりですね、一箇所。はい、まあ、そんなふうに、まあ、交通事故があるんだけれども、やっぱり危険はあってもやはり福音のためということならばそれを超えてすると。それは昔でもそうですね、福音を伝えるってもですね非常に危ないパワーを持っている。いろんな昔は昔で大百の襲われた嵐が吹いた船に乗っていくよっても沈没するなと。歩いてくんばっかりだから歩いてって怪我でもしたらもう歩けない、お店なんか何もない。そんなところ行ってですね、特に中国の奥地に伝道したイギリスの人は初めてなんです。今日のこう日本語の聖書の原理をたどっていったら、そのハドソン・テーラーというですねイギリスの人が必死になって中国語を覚えて、そうして全て言わせて中国に奥地行ってですね、非常な困難をしながらこういった漢訳中国語の聖書を作っていったんですね。伝道しながら言葉も通じなかった中でよくそんなところにですね、遥かな遠いイギリスからあんな中国の奥地行ったものだと思います。それで中国語の聖書ができて、そしてヘボンという人がアメリカから江戸時代の終わりに日本に来た時にですね、それも命がけだ、まず参考にしていって作っていた日本を作ったのはその中国語の聖書だったんです。まあ、そういうふうに危険だからとか言ってですね、危ないからと言ってしないんだったら全く世界に福音は伝わっていなかったわけですね。だから福音のためというのとまた別なわけですね。遊びのためならばそれはもうそんな車なくたってもう列車で行けるとこ十分あるバスでも、そういうことで、で私自身もそういうことで車を免許ってああいう須藤さんのようなところもですね、な列車行くともう2時間に1本しかない、それでもとってもなかなかですよ、そんなことあったら ですね、もうあちこち行けないわけです。そういうことで、福音ということのためには非常に重要になるんですね、軍隊と。だけど、いつかはできなくなる、もう近いかもしれないです。それで急に何かの病気になった途端に、それはもう足を悪くしてもですね、それはいけない。目を悪くしてももう運転ということは、足が悪くても目を悪くしても病気になってもこれできないわけ、あれ単なる老化でもできないと。いつかっていうのはですね、それは神様に祈りながら決めるしかないわけですね、はい。それはそれとして、そういうふうにこの逃れの場所っていうのはとても大事なこと。でこういう集会、日曜日の礼拝もまたですね、これは一種の逃れの場なんです。霊的な逃れの町に行こうと。で全世界が日曜日に安息とするのはですね、この世の生活はいつも人間的なさまざまな混乱があるわけです。悪口やらバカにされたりですね、差別されたり、自分の思いが受け取られなかったいくらでもある、あるいは仕事で失敗したり、仕事を覚えるのがなかなかだったりとかですね、そういう時に、それから家庭内科の大きな問題もある、家族が病気になったりするとたちまちですね、家族がみんな元気いっぱいあったら自由にできること、家族の一人でも重い病気になった途端にそれは制限をされる、そういういろんなことから絶えず逃れの場を必要としている。でそれで安息日というわけ。安息日というのは神様のところに逃れて霊的に安息をする、これもそういう意味で、逃れの場であるというわけですね。で、でまたこういうこの人間の言葉、良い言葉、優しい言葉もあるわけだけども、いつもとそうではない。そしてまた非常に重い病気、苦しい病気になったら、集中治療室のところに行ってもう死ぬかもしれないったら、もう家族だけ時々入ってくる。看護さんだって個人的にですね、そんな優しい言葉を一時かけたりできないわけですね。差別的にもなるから。そういうような非常に最終的に非常に孤独な状態になるということは、施設でもそうだと思いますけど、そういう場合でもですね、神様が共にいてくださるということをはっきり感じていたら、そこが逃れの場になる。どっか行くこと、どっか行って逃れの場を求めることはできなくなる。もうじっとおるしかない。寝たきりみたいな。それでもイエス様は共にいてくださるというわけですね。そこで、イエス様が逃れの場。そういうことになっておるので、非常にこれは新約と深い関わりがあるということなんですね。からこの十字架を罪の逃れの場であり、勝つということも最終的に重い障害や病気でずっとですね、一部の人のようにベッドから起き上がることしもできないで生涯を終えるような人もおられる。でも復活ということが最後の逃れの場になるわけですよね。こんな自分でも復活の時には自由に、いわば霊的な羽ができてどこにでも行くということです。そんなふうにですね、キリスト教で最も重要な復活、あるいは十字架、罪の許しということも、実はこうした逃れの町、逃れの場が神によって設定されるという、そういうことのこう延長上にあるということです。そういう意味で、この箇所ですね、逃れの町って昔の単なるお話では決してないということですね。絶えず私たちもまたこの逃れの場において 詩編の23にあるようにですね、主が我が牧者であれば憩いの御際、憩いの御際に伴ってくださる、それもそうですね、いつも逃れの場へと伴っていてくださって、命の水を飲ましてくださるんだと、そういうことにもつながっているということです。はい、それではそこまでにしておきます。